皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバーです、
うん、はい、JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
いや、皆さんいつもお聞きいただきましてありがとうございます。感謝が足りないと最近思っておりますというのはね、100回ですから、はい、今日100回
来ましたね、とうとう
100回だからね、うん、100回まで超えたっていうのはやっぱり皆様のおかげじゃないですか。そうですね、いつもねこんばんはっていうぐらいでね、皆様に感謝が足りなかったのと最近思ったんですよ。
あ、そうですか、
うん、どうです？
いや、もう本当ね、皆さんのおかげで、だって聞いてくれる方がいなかったらここまで続けることはなかったわけですからね。
ということで、さすがですね、100回目ということでメールをくれた方がいらっしゃいますので、
ね、ありがたいです、
後ほどご紹介したいと思います。
はい、
ストーパーズ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
私の活動報告としては、急に寒くなったんで声がおかしいです。
本当に寒くなりましたよね。
ものすごい冬みたく寒くなりましたね、びっくりしちゃったんですよ。
うん、
急に布団熱いの出したりね。
出しました、こちらも
ね。
こたつを電源入りましたよ、うち。
おこたつ入れたんすか。
はい。
うわー、なんでしょうね、11月の末とかの気温になったとか、急に言ってね、
なんなんですかね、
これね。やっぱりね、暑さ寒さもう彼岸からですよね、これね。
まあ、そういうことになります ね、
は
い、
彼岸から寒くなりました、
い
や、さて、100回にちなんだメールをいただきましたと先ほど申し上げたんで、今週の活動国、まずメールのご紹介でございます。
はい、
皆さんこんばんは、田中 OM、番組100回目の放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これからも長くゆるくお願いします。ゆるくやるのがコツだね。
そうです ね、はい。
前回の放送で99回目と聞き、私の頭の中で99、これは、数字で99、その次に漢字で99、9と漢字の10、9、それがまた進んで、つくも、つくも電機さんですね。
ありますね。
と、秋葉原のお店を思い出してしまいましたのは私だけでしょうか。そんなことない、そんなことない。つくもさんって今、パソコンのお店でしょ。
そうです ね、
昔はアマチュア無線のお店だのね。
ああ、もうそうでした。
もうあそこの角にあったね、お店覚えてますけどね。もちろ ん、昔の無線家の方みんなつくもといえば無線のねお店を思い出すと思いますよ。
はい、
はい、さて、前回の放送で ISS に設置されたリピーターの話題がありました。 ISS って宇宙ステーションですか、
はい、あ、そうですね、はい、
これを小浜さんがお話してましたよね。
ええ、
すでに何曲か更新させていただきました。
おっと、
うん、ISS からの電波は強く GP でも良好に更新ができますが、何せ混んでいて大変です。
あ、そうなんだ、う
ん、そんな中、帰宅途中に歩いて、いる時間に、通過すりがありましたので、あ、これやっぱり通る瞬間じゃないとダメですね。
そうです ね、
タイミングがあるんだ、
うん、
ハンディー機でやってみました。最近のハンディー機は2波同時受信ができるものも多いため、それぞれにアップリンク、ダウンリンクの周波数をセットして、アップリンク周波数で送信すれば OK です。
うん、
歩きながらでも号泣で入館しましたので、 コールサインに行ってみましたら九州から呼んでいただき、
はあ、なるほど、
ハンディ機でも更新に成功しました。わずか15秒程度のレポート護岸でしたが感動ものでした。
なるほど、うん、これあの ISS が上空通過する時間何分ぐらいのチャンスなんでしょうか ね。
でも昔からの衛星、アマチュア衛星とかオスカーとかいうの、うん、本当にあーっていう間にいなくなるんですよね。
そうですね、
あ、聞いてるとチューニングしてる間にあーいなくなっちゃったっていう感じですもんね。
あれは次のチャンス来ないのかな。
どうなんだろう、
待ってたら来ないね。
ISS のことよく分からないのでまた勉強したいと思いますけども、
これちょっとやってみたいですよ ね。
北さんからまたその、1日2日後にメールをいただきました。北さんありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
前のメール送ってからの追加です、
はい、
10月8日に ISS が通過した際にモービルホイップでも強力な SSTV の信号を受信しました。
おっと、
SSTV やってるんですね。
やってんです
ね。高速で通過しますので、周波数のズレはありますが2枚の画像を良好に受信することができましたということで、埼玉市の北さんはこの写真を送っていただきまして見ました。
はい、
ね、
はい、
SSTV だっていう感じのこのノイズがねある絵でしたけど、こういうノイズがあるからこそなんかあアマチュアの衛星らしい、これを通過してきたんだなという感じがする絵なんだけど、うんうん、この内容はねどう見ても旧ソビエトみたいな内容の
かなり古そうな内容ですね。
古そうな、あのどう見てもアメリカ人じゃない人が映っててでどう見てもこれはロシアソビエトのなんか衛星とかね、
うん、
人工衛星じゃないけど衛星の写真が載ってましたけども、でもこういうのはこういう今のその宇宙ステーションを経由して昔のソビエトが送ってくるってのは面白いですよね。
面白いです ね。
そうですか、こういうのが受信できるんですね。やってみましょうかね。
あのこれ気になったのは、うんうん、モービルホイップでも強力な SSTV っていう風な話なんですけども、はい、受信してこの画像をこう見るまでモービルでできたっていうことですかね。
いやモービルホイップだから別に固定でこうそんなアンテナでちょろっと出したやつで受信できたっていうことじゃないですか。
っていうことですかね、
うんうん、だと思うんですけどね。北さん楽しい絵を送っていただき、って写真を送っていただきありがとうございました。それからねもう100回目おめでとうございます。この北さんの嬉しい言葉ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当嬉しかったですこのメールいただきまして、
うん、
100回、そして200回向けてやりますんでぜひずっと聞いてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さてもう一つメールをご紹介します。
はい、
これはですねいつもメールいただきます JOYFHM のアルシマさんでございますね。
はい、
田中さん小浜さん奈良さんこんばんは。
こんばんは。
先日ヤギウダアンテナの話題を取り上げていただきありがとうございました。
はい、
これ小浜さんがね自作コーナーでやってくれたんですね。
ありました、
2エレ3エレ4エレでしたっけ、ずっとエレメントが増えていくというアンテナでしたけどね。
はい、
それにつきまして、お返事をいただいたわけでございます。
はい、
メールをいただきましたのでこちらからはお礼の品として、ステッカーとそれから佐藤パーツさんの、
うん、
品物をお送りしたんです。
はい、
佐藤パーツの LED とボールペン、それから田中さん実質のお手紙届きました。封筒の裏面に QSY の印象がありましたよね。私も持ってるんですよ印鑑を。
ほう、
うん、封筒の裏にですね、
うん、
まあ、住所なんか書いてある、私どもの住所が書いてあるところに QSI というですね、うん、印鑑が押してあるんです、
うんうん、
これはこの番組のプロデューサーの夏志氏が どこかで作ってきてこの封筒に押してくれてるんですけども、それを見て成島さんが、
はい、
メールをいただきました。
はい、
スタンプじゃありません印鑑です。私も持っているんです。黒水牛の手彫りの印鑑です。
あ、これすごいですね。
すごい
黒すぎ
る。で、J1FHM ってちゃんと掘ったのね。
本当
だ。QSL カードに押印しています。
はい。
このハンコ、港区高輪の某ハンコ屋さんに特注で作っていただきました。
ああ、有名なとこですね。
有名なとこです
ね。はいはい。
ハンコ不要論が出てくる昨今。出てますね。
そうなんです
よ。毎日ニュースやってますね、今ね。
ね。
昨今、このような趣味の世界で印鑑が残るのではないかなと思いました。JOYFHM 成島さんですね。
あの 例えばこう海外と通信しても、
はい、
こうハンコって日本の文化なんで、
はい、
結構外人の人がもらうと、うん、おーって思う、う
ん、あ
っていう話は聞いたことありますね。
あ、そうですかな。そうなんですね。でも
心配ですね。あの港区のあのハンコ屋さんは今後どうするんでしょうかね。
まあ、この趣味のハンコを作っていくしかないのかな。
そうですね。
ね、でもその役所なんかに届けるハンコなくなっても結局は私たち何らかでハンコをこうね使うんじゃないかと思いますけどね。
うん、
ね、うん、はい、成島さんありがとうございました。このね写真送っていただきましたけど QSY というハンコのここに JOFHM っていうハンコがあるんでいいですね。これもね、
綺麗に作ってありますね。
ちゃんと丸でね、
うん、
いいですね。よくあるなんとか局長の印とは違うんですよ。
ちょっと違いましたね。
あれはゴム印ですからね。
あれゴム印でうちもここのハンコ屋さんに作ってもらいました、ね、
そうですか、はい、ありがとうございました。はい、で音楽を聴いていただきましょう、
はい、
黒いオルフェ、矢野沙織が演奏してます。サックスです。聴いてください。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う無事無線
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、桜。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ、
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。
はい、
今日ですね、真空コンデンサーを扱う前にちょっと一つ紹介したいメールがありますので、
はい、お願いします。
読みたいと思いますね。田中 OM 小浜 OM おばんです、仙台の JR7LOS 鈴木です。
いつもありがとうございます。
鈴木さんありがとうございます、
はい、
9月の連休は皆さんどうお過ごしでしたか。
あ、
俺は20日の午後ローカルの OM たちと近くの沼あたりで移動運用。21日から22日は松島基地の、航空仲間とキャンプ。
いいね。
いいですね。うん、22日朝に1時間ほど7メガンで、QRV しました。コンディションがいいかな？愛地球博記念コンテストのためか。そこそこ混んでいました。あ、これまだあの、このコンテストは継続されてるわけですね。
へぇ、そうなんですか。
混んでいたら混んでいて、混んでいたら混んでいたで CQ を出すスペースがなく、うん、7曲だけで終了としました。
はい。
さて25日の夜、うん、年のせいか午前0時にトイレで目が覚めました。
いや、私毎回です
覚めちゃいますかうちもやっぱりちょっと熟睡できないんですよ、ね、
で2時頃ですね、なんか物音がすると私もトイレ行きたく
なるほど
起きますね、
そのですねトイレから部屋に戻ったら、うん、虫の知らせかなんか目が冴えて、
はい、
7300に火を入れました。7メガで FT8 とヨーロッパを何曲か呼びましたがなぜか取ってもらえず、バーチカルじゃなくてダイポールだからかなと思っていたら、うん、見たことのないプリフィックスが、
うん、
ZR1、
おーすごい、
うん、AF、 うん、アフリカ。俺はまだアフリカと交信できていないのでそこからしばらく粘りました。なんと取ってもらいました。
すごい
すごいですね、うん、いや感激でした。南アフリカの先端ケープタウンの近くの曲でした、
うんうん、
これでようやく、うん、WAC が、WKD になりました、う
ん、ワーク
になりましたということですね、
うん
うん、LOTW にお互いがアップすれば、CF
コンファン
コンファンになりますと、次は南極大陸ですね。
南極ですよね。次はね、
でですね、あの実はあの画像が添付されてまして、
はい、ありがとうございます。
日本から、南アフリカのケープタウンですね、これ Google で距離測をすると 14,800 キロ、
うん、そうですね、
すごいですね、うん、周波数の方がこちら、ね、表示されてまして 7.074MHz ですね、うん、
あ、これ画面の写真ですよね、
はい、画面のハードコピー撮っていただきまして、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
東京大阪間が先ほど、500キロぐらいだという話を聞いたんで、
そうですね、
これ考えると 14,800 はいかに遠いかですよね。
そうですね。
でですね、最後の方にちょっとですね、うん、次は南極大陸ですねって書いてあったんですよ、
うん、
南極大陸はちょっと僕もねぜひ更新したいとこでしてね。
そうですよね、
南極大陸といえば日本の昭和基地があるとこですけども、
はいはい
そこにもちゃんとアマチュア無線局が存在してるんですよね。
あー、はい、
コールサインは 8J1RL、う
ん、おー、はい、
ここはね、あの南極隊員 の、 あのボランティアで運用されてる局なんですけども、やってみたいとかぜひつながりたい曲ですよね。実はですね、今年秋ついこの間配られたジャールニュースにですね、南極昭和基地、ジャール局 8J1RL と更新しようという、はい、特集がありまして、ジャールさんの方で、まあ、やってる曲ということになりますね。これはもう我々日本人のために運用してると言っても過言ではない。
そうなんですか。
なんでかっていうとですね、はい、あのうちも初めて知ったんですけども、このアンテナがもう日本の方に固定されて設置されてるらしいんですよ。このヤギアンテナ、あの7メガと 3.5 メガ、あと21、28、あ、14もありますね。10、18、
へ
え、ですから、まあ、どの周波数で呼ばれるかわからないんですけども、まあ、日本にもその方向に向けて固定されてると。まあ、なんで固定されてるかというと、ローテーターをつけてた時期も昔あったらしいんですけど、
はいはいはい、
速攻で壊れたらしいです。なんかこの話によると、
そういうことか、う
ん、南極の厳しい環境に耐えうるには、うん、もうそれなりの対策が必要だということで、
そうか、
日本向けにも固定して、うんうん、しかも固定もですよ、アンテナのこのブームのところにこうワイヤーがとこう引っ張ってあって、
はい、
向きがコロコロ変わらないようになってるんですよ。
お、風が吹いても大丈夫、
風が吹いても大丈夫なように。これ普通のもう我々とは想像を絶する対策ですよね、うんうん、ここと更新したい
です。 JA 向けですか、すごいですね。
そうなんです、うん、で、まあ、14、21、28とあと10、18ですけども、
はいはい、
まあ、メガヘルツですよね、
はい、
これは更新できたらラッキーですよね。このね、
ね、いや、一番どこで来るか、10メガあたりが来るんじゃないですかね。
10メガあたりですね。10メガとあと7メガ、夜間7メガあたりですかね。 3.5 もまあ可能性がありますが、21、28は苦しいでしょうね。
うーん、コンディションが上がらないと無理ですから、今のコンディションじゃ厳しいんじゃないですか、
ね。まあ、ぜひ挑戦したい、曲ということで、うん、皆さんも南の方が開けてればやってみてください、
はい。まあ、聞こえたっていうだけでもラッキーですよ。
いや、もう聞こえるだけでもラッキーです。
そうですね、
はい、
もう聞こえた、まあ、その QSO もできたっていう方はお便り ください。
欲しいですね。はい、さて、
はい、
で、だいぶ伸び伸びになってたんですけども、うん、はい、真空コンデンサーをちょっと取り上げたいと思います。
真空コンデンサーね、あの YouTube に今度あの写真、まあ、写真や動画を上げようと思ってますんで、
はい、
それも見ていただきたいと思います、
ね、ぜひあのお楽しみにということでですね、真空コンデンサー、我々アマチュア無線の仲間で使うとしたら、
うん、
まあ、MRL マグネティックループアンテナ、あ、 MLR、
うん、
ですね、
うん、
それぐらいしかちょっと使い道がないんですけども、
う
ん、
いや、それに使うんですね。だけどそれに使うということすら頭に浮かばないんですけど、
で、これでも工業製品として存在してるわけですよ。
すごい、
あるんです、こう、あの、ね、実は目の前にあのカタログがありまして、
はい、来てますね、
日本で唯一真空コンデンサーを作ってる明電社 の、 あのカタログをこの目の前に置いてあります。
明電社っていうのはすごい会社なんですね。
明電社はなんかもっと他のね、
あの、でもデバイス昔から作ってる会社ですかね。
作ってます ね、
ね、
でもこうやって真空コンデンサーをこ
う
作ってくれてるんですよね。で、じゃあどういう需要があるのかっていうとですね、どうもですね、やっぱりまあこう RF 高電圧 RF に使えますということが書いてあるんですが、最近はですね、こう今ちっちゃなやつはですね、携帯なんかこうポッとある台の上に置くと充電されるような、
はいはいはいはい、
あ、なんて言ったらいいんですかね、あの電磁誘導の電気を送る技術、
うん、
あれの
大型非接触でね、
非接触で、送電、
電気を送るという
やつですね、うん、あれの超大掛かりなやつに使うらしいんです。
お、
まあ、それだけじゃないと思うんですけども、そういうものに使ったりとかですね、まあ、あと放送局とかなんかそういう、あ、プラズマ関係、プラズマ関係だって我々一般庶民には全く関係のない、
よくわからんですね、
よくわからん、この中にですね、実はね、あのすごい真空自動コンデンサーっていう項目がありまして、
自動、
あの ステッピングモーターが、うん、あのこう可変するところについてて、
はい、
でなんかこうコンピューターでこうコントロールしてこの容量を調節できるんですよ。
おすごいすごい、
うん、おそらくですねこれはあのどういうあのことなのかと言います と、いろんなシリーズがあるんですけどもね、あの可変と固定という2種類ありまして、
はい、
可変の真空コンデンサーのところにあのこのモーターをつけて、コンピューターで制御できると
へ
いうやつですね、うん、書いてありますよ、簡単なシリアルコマンドだけで複雑なインピダンスの整合回路の制御を実現できますと、高周波プラズマ整合回路 RF 電源回路への組み込みに最適な製品ですということで、まあなんかいろいろ難しいことを
よくわからん。
あれですかね、 RF の電源回路ってどうなんですか、ね、こういう周波数を可変できる方が現実的なんでしょうかね。
まあね、 C を動かすわけですもん ね、
うん、ということでですね、まあ、こういう今でもこう作られてるということで、まあ、うちの持ってるやつはもう本当に昔作られた、はい、多分放送局とかなんかそういうところで使われるようなものだとは思うんですけども、はい、あの今でもこうありますんで、ただ実際アマチュア無線であのこういう真空コンデンサーを買われてやるとお金がかかります
ので、高いですよ。
結局は自分で例えばあのアルミ缶なんかをこう二重にこうかぶせてみたいな感じであの作られてる方がほとんどかと思いますけども、まあ、こういった工業製品ありますので興味ある方ありましたらあの調べてみてはいかがでしょうか。
はい、では音楽です。星空のステラ、ルーマシューズトリオが演奏してます。どうぞ。
ストーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。URL は living.ne.jp、living.ne.jp。今すぐ検索。きっといいものが見つかります。by 東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
まあ、GoTo トラベルの影響かなんか分かんないんですけども、
はい、
この前スカイツリーの入場料が半額という時があったんですよ。
いいですね、
うん、それで、ね、行ってみようと思って夜仕事が終わってから行きました、
はい、
で景色も見たんですよ。当然トランシーバーも持ってきまして、
はい、
無線はやんないですよ。恥ずかしくてそんなところで無線やれない。人いっぱいいるし。
あ、だっていっぱいでしたか。
いっぱいです。受信してみました、
はい、
結構ねチャンネル空いてます。あんな高いところでね受信しても400もね144もね結構空いてます。ということは巷であんまり無線やってないんだなっていう感じがしましたね。
まあ寂しいな。
そうですね、はい、今月は第5週があります。また、次回10月の一番最後の週に番組があります。ぜひ聞いてください。お願いします。
お願いします。
それから YouTube もちょろちょろちょろちょろやってますんでぜひ見てください。
よろしくお願いします。
では最後音楽聴きながらお別れです。フォーサイモンという曲です。ピーター・ビーツ&ジャズ・オーケストラ・オブ・コンセルト・ヘボン。言いづらいでしょ。これね、はい、コンセルト・ヘボンってどうもオランダのね、オーケストラらしいんですよ。これオランダ語だと思いますね。
なるほど。
だから言いづらかったんですけども、
うん、
フォー・サイモンという曲を聴きながらお別れです。では次回10月の最終週に皆様お会いしましょう。今日は100回記念でございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。